Tokyo.net Radio.自称イディーズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをも主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための投稿サタデーモッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、絶賛資料という名のビデオテープ DVD 化してますモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第123回目となりました。ちょうどね、今日収録しているのが12月23日で、昨日12月22日グレートコンジャンクション起こりました。これまでの長かった地の時代からね、もう200年ほど続きます水亀座風の時代というのに昨日切り替わって、そして今日ということで、さすがに古い DVD もね変換作業しますよ。もうこの番組も10年私やってるので、アーカイブをちょっと作業用 BGM かなんかで残していこうかななんて、ことも考えたりしてるんですが、そんな切り替えのタイミングを、今日選んだわけなんですけど、私がね今日という日を選んだんですけど、それにちなんだ新たに進むぞ的なソングを選ぼうかなとも思ったけど、いやこの曲ちょっとね前からブームなのよねっていう曲があるので、もう2020年の最後の放送はまずそれ先にやっちゃいます今の若者には虹郎のお母さんって言った方が早いのかな、わかるのかな。最近インスタも始められて YouTube のチャンネルも持ってらっしゃる、ウーアの楽曲の中でも数え足りない夜の足音というシングルカットしかされてない曲を模主的エピソードトークも踏まえてお送りしたいと思いますので、どうぞお付き合いくださいませ。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、ということで今月のフォックスイミュージックは2020年最後の曲じゃないですかもうそんなこと言ったってしょうがないじゃないか、12月26日放送日だからねそれに合わせてあと3日なんですけど、ちょっといきますね。ウーアの数え足りない夜の足音、1998年の楽曲をピックアップしていきたいと思います。これね、私もっとね情熱あたりのすぐ後かと思ってたら、意外とこの曲はミルクティーとか甘い運命のもっと後でしたあれかな、1998年の楽曲でしょ。ちょうど私がカラオケのバイトしてた時で、有線でねいっぱい聞いてたんだと思うそんなことをちょっと思い出しました。あるよねそういうのね、カラオケのバイトでやたら覚えてる。東京出てきてからだとね、私はキンキキッズの僕らはのあれをすげー聞いたすげー聞いたことを思い出しました。それはさておき、この曲、冒頭にもお伝えした通りシングルカット、シングルカットっていうかね、シングルのみなんですよ。失礼しました。そうですね、シングルカットじゃないか、シングルのみで、いわゆる当時でいうところの8センチ CD ですよね。パキッと折るか折らないかどうするかみたいな、その8センチ CD が、出てたのかな。そうですね。で、一応その後アルバムでは1999年ターボというタイトルの中にこの数え足りない夜の足音のダブバージョンが収録されているというのを後で知りました デビューが藤原宏と浅本博文プロデュースということで、それが1995年、もうねミュートビートですよ浅本さんといえば単体でピックアップしてもいいぐらい、私はレピッシュファンからのつながりでもあるし、そしてミュートビートのねトランペット吹いてる小玉さんは私が尊敬する宮沢明夫さんの遊園地再生事業団の芝居にも出た、小玉さんが芝居にも出てるんですよそういうね、個人的にミュートビートに関してはすごくエピソードがある。で浅本さんはどうだろう、私がやっぱりミュートビート知ったのはレピッシュの、サポートメンバーで増井くんっていうねトロンボーンの人が絶対もう9割レピッシュでしょってぐらいほとんどツアーとかもうツアーじゃなくっても大体いるんじゃないかぐらいな勢いの、人が増井くんがミュートビートでちょっと後ぐらいに入ってきたのかな、浅本さんってどうだったんだろう。あ、ちょっとそれはそうしましょうか、単体でピックアップするときに、語りましょうかまた同じ、レピッシュからの話をエピソードで、ね、私はおそらく語ることになるんでしょうけど、まあそういう流れがありましたと。でちなみに藤原宏といえば、私ね昔よりも今の藤原さんの方が好きですなんか昔ってなんかメンズストリートカルチャーのを牽引してるっていう感じで、まあ、今もそうだけども、私らキューティーで、女子な、なんかシックスティーズガールズのワンピースとかをねこうやってどこの古着屋行ったらあるかなとか見てるもんからしたら、なんか少し若干遠い存在というか、なんかプロデュースしたやつもメンズラインだしなとかっていうのがあったけど、ここ最近の藤原宏はいいと思うそれは私が歩み寄ったっていうことなんですけどねなんか言い訳臭くなっちゃった。はい、ウーアの話に戻しましょうか。で、情熱が1996年で、その曲がまあ一番、ガーンと世に出るきっかけにはなった。本当はこれ情熱4枚目ぐらいなシングルかな。でその前の太陽手に月は心の両手にっていう曲は、確か私のテレビっ子の記憶だとジェイフォン、当時まだボーダフォンなってた、どうだったっけな、確かジェイフォンの、ジェイフォンじゃなかったとしたら、いやジェイフォンだと思うんだよなの、CM ソングに、起用されておりましたとということで、まあね、実際問題もうウーアがデビューした時っていうのは全然もう私ももういくつだ19とか20歳とか全然なってる時だったんで、もっとね早くにピックアップしててもいいんじゃないかと思うかもしれないんですけど、これねきっかけがあって、これなんでこの2020年最後のこの時期に、師走の時期に、ウーアの曲を選んだかというと、最近バイトとかしてるとバイト先の子がみんな若い、もうそれも20代の新卒ですみたいな、クラスの人たちがやったらなんか多いんですよ。で私は全然それ嫌じゃなくって、むしろなんかその新しい、発想の仕方とかね、いや若いのにしっかりしてるななんていう一面を見たりするのが楽しかったりするんで、割と苦じゃないんですけど、でまあ、大体普通この時期だと忘年会の時期じゃないですか。で、今年はねちょっとコロナの問題もあって、自粛してくださいなんて、都からも要請出てるからもちろん、何もないんですけど、ただ私の妄想忘年会の中で、もしその20代の彼らと、カラオケなんか行ったとします。その時に、 彼らにも伝わる。だけど今私たちも彼らも両方の目線から見て、かっこいい曲、そして、まあ、英語じゃなくて日本語で言った方が伝わるだろう。その中でじゃあ私何選ぶかなって考えた時に、このウーアの数え足りない夜の足音が、これは本当はもう25年ぐらい前の曲だけども、あ、25年は言い過ぎか、それはちょっと言い過ぎ、いやあ、でもまあ22年、そうね、まあ古い曲ではあるけども、いやこれは全然かっこいいし、ちょっと私あの時々カラオケでボイトレもするんで、これ歌ってみようみたいな感じで歌って、であの私前も何回かこの番組の中でも言ったことあると思うんですけど、ウーアの声は私の歌いやすいキー、私の歌いやすいのは F マイナーっていうところなんですけど、F マイナーよりちょっと高いところじゃないかなと思って、だからまあ、カラオケボックスでこの数え足りないを歌う時も、喉をある程度作ってから歌った、あ、いけるいけるみたいな感じで、ね、妄想で、ひっそり、誰にも披露することもなく、ただただ頭の中で妄想を繰り広げ、練習までしちゃったっていうきっかけがあったんですけど、本当ね、共通点って言ったら、まあ、大阪府出身であること、あと美術短大、これ美大じゃなくてね、美術短大なんですよね同じ学校じゃないけども、あの美術の短大行ってましたっていうのと、まあ、まっちゃんのファンだった、この3つぐらいかな、共通点って言えば。はあ、もうね、やっぱり浜ちゃんには1ミリも揺らいだことがなかったな、きっとウーアもそうやったはず。いや、むしろあのヘイヘイヘイでウーアが言ってたんですよね、あのまっちゃんの追っかけやってて、みその方まで追っかけて、で首元になんかでっかいニキビできててキモかったとかっていう話をしてて、はあ、追っかけて発展やんって思ったのを覚えてます。だって私のね、4つぐらい上になるのかな、学年でいうと。で私とかはもうダウンタウン出会った時は小学校か、小学校5年生とかだったから、全然そんなあの親の目を盗んで道頓堀とかでね行けなかったですね夜の6時過ぎとか行けなかったから、まあ、あの世代は行けていいななんて思ってたんですけども、そんな感じで、あれ、なんか楽曲の話ちゃんと話せたかなあとは、まあ、またあのミュートビートの単体で取り上げた時に、またきっとね、あの話し忘れたことはトークで出てくるんじゃないかななんて思うんですけど、とりあえずあのまあいつも私はジャケに寄せて最後の写真を撮るので、今回はね、ちょっとウーアのシングル CD 自体は持ってきてないけども、あの PV 見たことある方ならもうきっと、あの被り物で、来るんだなと思っていただいて、十分なのでまあ、ご期待ってわけでもないですけど、ちょっとまだね足りない部分とかもありますけども、全身全霊で2020年の最後を、ウーアで締めくくりたいと思いますのでブログの方も見てくださいね、よろしくお願いいたします。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、ということで、私今日大丈夫かな、声なんか張り気味だったかな、そんなことないですか だったらいいんだけど。はい、じゃあちょっとそしたら、あと告知が結構今回ありますので、まずは、まあ、年末にかけてちょっとね、あの YouTube のモッシュのチャンネルで、20周年記念のショータイムの部分、これをね、公開しようかなと思ってます。で、遅くなったら私の誕生日の1月31日とかになるかもしれないですけど、あの間に合えば、年末のちょっと大掃除の合間とかで聞いていただくなりなんかしてもらえたらいいなと思って準備をしております。はい、とそれとあと来年の1月16日からあの久しぶりですワークショップを始動することに、まあ、再始動ですね、始動することになりまして、模試ワークショップ、まずお 日にちが1月16日が一番最初で、次が2月6日、あ、その次が2月の20日、全部土曜日で、夕方の4時、16時から18時まで2時間ほど、江戸川橋にありますフィルムスタスタジオというところをね、使わせていただけるように、なっておりますので、まあ、1階の部分なので、暖かくしてきてください。外じゃないけど暖かい格好がいいかもね。で、膝とかあの床技やる人はニーパッドとか持ってきてもいいかも。で、相変わらずあの小道具とかいろいろ持ってきていいのでうちのワークショップは OK です。ということで、またブログにもあの詳細アップしますし、訂正とかあるかもしれないので逐一チェックしていただければと思います。それではもしのフォックスミュージック、今月はこの辺で、また来月2021年の第4土曜日にお会いいたしましょう。良いお年をお迎えください。